皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は飛躍する発想です。こんなすごい時代になってきましてですね、政府と言いますか、自民党とか民主党とかのいろんな政策の公約をこう見てるんですけども、まあなんか細かい話が多いわね。まあ細かい話が悪いとは言わないんですよ。でもね、結局はね、分配の話が中心ですね。政府にこの上がってくる金をどうやって分配するのかと、あるいは国民がですね、政府に持ってった金をどうやって分配するのかという話が中心で、まあそれも大事なんですけども、今みたいな時はですね、やっぱりその全体をどうやって大きくするか、成長をどうやってやるかってところが大事なんですね。さすがにこの自民党も民主党もですね、まあ最近になってね、いろいろとこの成長戦略みたいなものを抜けてますがね、まだ葉っぱの話だね、各論の話ですね。やっぱりね、まず大きなライフスタイルの提案ではないとダメなんですよ。その住み方が変わるわけでしょ。人の在り方も変わるし、人の住み方、仕事の仕方が変わるわけですよね。私あの昔97年に私が書いた風紀の心っていう本の中に、30年後の日本の姿っていうのを書いたと思いますね。あるいはその私のどっかにあると思いますけども、あの新しい日本を建設するとかね、ああいうとこの中でこれから人の生き方がどう変わるかってことを書いたと思いますね。日本再生プログラムをね、ああいうことをみんながどんどんね考えていかなきゃダメなんですよね。人の生き方とかですね、発想とか変えていかないと、全然これは新しい時代がですね、形を出してこないんです。みんなの今までのね、発想と行動がそのままで、新しい製品だけを作ってもですね、やっぱり新しい時代はですね、来ないんですね。その辺がですね、もうちょっとやっぱり政治家も理解していただいて、もう少しですね、柔軟な発想でしていかなきゃいけないんですが、やっぱりそこで大切なことはですね、こういう時はですね、飛躍する発想でやらなきゃダメだってことなんですよね。あの、リーダーにとって一番重要なことの一つなんですけども、やっぱり未来の大きな目標を掲げるっていう部分があるんですよ。で、マネージャーって言いますかね、日々今日のなんか業務を担ってる人は、今なんかできる可能性があることの中から未来はこうだと、未来はこうしましょうという答えを一つ選ぶんですね。だからろくな答えが出てこないんですよね。今できることの中で答えを選んだって、それはものすごく狭い選択肢なんですよね。どうやるかは後から考えればいいんですよ。それは決して無責任なことではなくて、本当に時代が変わるときというのは、どうやるかをみんな必死に考えながら時代を作ってるんですよ。どうやってそれを実現するかを考えることそのものが生きている楽しみであり、経済の発展そのものなんですね。ですから全部できることを並べてですね、次はこうだったって、それは新しい発展なんかあるはずがないんですよ。どうやってやるかを考えるというところがですね、世の中にしろ人にしろ国にしろ発展のですね、重要なそれは、その原動力になるわけですね。したがって、こういう時リーダーというのはですね、ある種飛躍する発想を持って未来をですね、想像しなきゃダメなんですよ。だから天下り的にですね、未来はこんな風なんじゃないかと。どういう風になってなるかはですね、具体的なことはやりながら考えるんだと。でもなんかこう、大体の流れと、ね、あとは、まあ発想から、インスピレーションから、まあこんな形なんじゃないのか、ないのかということを言って、で、前に意思決定の話をした通り、それについてみんながついてきてこれるように、ついてきてもらえるようにしないといけない。それがこのリーダーの重要な仕事なんですね。やっぱり今、本当にその必要なのはですね、飛躍する発想ですね。これがあまりにもなさすぎますね。とにかくまあ毎日ですね、みんな同じようなことばっかりやってですね。で、やってるうちにその発想がどんどんちっちゃくなっちゃうんですね。で、やっぱりそれをなんかですね、突破口を開かないといけませんですね。やっぱりそういうことをするためには、非日常的なやっぱり行動が一番大事なんじゃないんでしょうかね。やっぱり時間を作る。っていうかその今一番大事なのはお金より時間でしょうね。お金より時間が大切で、まあその時間を作ってですね、今まで行ったことないところに行ってみるとか、今まで読んだことのない本を読んでみるとか、 会ったことのない人に会ってみるとか、そうやってなんかその未来を作るためのあの非日常的なですね時間を自分なりで作っていくことがなんか非常に重要だと思いますね。まあ音楽とかですね、そういう芸術もいいと思うんですね。あれもある種の非日常ですからね。非日常的なその場に自分の身を置きますとね、あの土橋重隆先生、あの平成養生君の放送しておられる土橋先生も非日常的な経験がですね、まあ病気は治すんだというふうに言っておられますけども、それは本当その通りで、非日常的なその体験とか経験の中からですね、人生ってこう発達していくんですよね。だからまさかと思うようなこととかですね、こんなことは想像もできないというようなことを、いくつも経験しながらやっぱり人間とかですね、社会とか国は発展していきますから。ですからやっぱりそのこういう時代を担うリーダーというのはですね、やっぱりある種飛躍した発想って言いますか、突き抜けた発想って言うんでしょうかね。そういうものを持っていないと、なかなかやっぱり効果的なリーダーシップをですね、働かせることっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですね。自然を見ていても本当にそれは感じるんですよね。自然ってやっぱりこの日本なんか四季がありますから、この徐々に移り変わってるように思いながらもやっぱりですね、ちょっと目を離すと飛躍するようにそこで変化してるんですよね。本当にこの冬の雑木林と夏の雑木林って同じ場所と思えないぐらい姿が違いますからね。草が生えるなんてなんだってですね、まあその温度一つでですね、気温一つで全然違うわけですよね。やっぱりこの植物や動物もですね、どっかでやっぱりその行動がですね、この大きく、この非連続に変わるところがあるんですね、あれ。季節とか温度とか日照時間とかそういうものによってね、非連続に変わるわけですね。非連続に変わることによって、この自然のダイナミズムっていうんでしょうかね、この命の素晴らしさっていうものが見えてくるわけで、ですからやっぱりこの人間もですね、どっかでこう非連続に変わる、まあ、昨日と全然違うというような風なですね、なっていかないと、やっぱり人間らしくないですよね。なんかもう初めからプログラムされていて、プログラムされた通りですね、毎日反骨痛いんですね、行動していて、それじゃ生きてることそのものがですね、つまんないんじゃないかと思うんですよね。やっぱりそういうのを乗り越えるためには、やっぱり飛躍する発想で、自分はこういうこともできんじゃないか、ああいうこともできんじゃないか、こうなりたい、ああなりたいと思うことをね、まず思ってみるということから始めないといけませんね。それからあとやっぱ行動力ですよね。とにかくもうこういう時代はですね、行動しなきゃダメなんですよ。本当にみんなね、勇気がないんですよね。とにかく勇気がないから行動できないわけですよ。問題は走りながら考えればいいわけで。ですからこう、普段からですね、まあ小さなね、いろんな問題とかトラブルとか、小さな試練をですね、本当に真面目にこの克服していけばですね、人の実力はどんどん上がっていくわけですね。で、実力を高めていけばですね、いざという時の行動もですね、非常にやりやすくなるわけですよ。ところが普段ですね、問題から逃げていると、全然その人の発想も広がらないし、それからその人の行動力を身につかないんですね。で、最後追い詰められたところで、嫌が応にもですね、なんか会社を追い出されちゃったり、世の中が変わって、漂流したりすることあるわけですよ。そうするとなんか思いも行動も、行動力も備わっていませんから、そこでいきなりボンとですね、飛び出しちゃうと、飛び出さざるを得なくなると、それっきりおしまいというようなことにもなりかねないわけですね。ですからやっぱりこう、ね、常に戦場にありというね、昔のその武人の訓戒の通りでありましてですね、いつもやっぱ変化の真っ只中にあると、小さな試練から大きな試練までですね、日々それをですね、体験しながら、まあ克服し、自分の人生をですね、成長させていくことがですね、生きるということなんだと。で、日々そうやって努力していると、人はある時ですね、飛躍するように変わると、いうことをですね、まあ身をもって体験していただくことがですね、非常に私は重要なんじゃないかなと思うんですね。今だから本当に今までこう、ね、十何年、裏方っていうんでしょうかね、マイナーに回ってた人たちが、いよいよ表に回って活躍を始める時期になってきてんじゃないんでしょうか。何せこの十何年というのはですね、恐怖のリーダーシップの時代でしたからね、恐怖のリーダーシップでですね、やりたい放題やってる連中がバッコしていた時代ですから、まあそれを乗り越えてですね、これからもう一回和解をしていくという時期ですから、まあそういうリーダーにこれから本当に変わっていくわけでしょうね。そしてやっぱり発想が全然違うことは当然だと思うんですよね。 同じような表を作って、同じように数字いくつ並べてですね、足りないところはリストラしてとかね、悪知恵の限りを尽くして仕事をするんじゃなくてですね、やっぱり明るく暖かく、企業というものもですね、やっぱその役割、使命がありますからね、このように付加価値を作り続けること、消費者に付加価値を作り続けることが企業でありますし、それからその他の組織もその他の組織らしい、その使命というのもあるわけですから、その原点に戻ってですね、何をしたらいいのかというところからですね、やっぱり素朴にみんな話を始めて、実際に行動していけばですね、いかようにでもですね、これから新しいその時代を作ることができるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、とにかくこの戦争だったわけですよ、この10年ぐらいの間は。本当に戦争で、みんななんかですね、この空間が歪んでたんで歪められちゃったわけね。その、加害者であり被害者でありですね、空間が歪まれたところでみんなひどい目にあったわけですよ。だからどうしても発想がちっちゃくなっちゃってるんですね。だから本当にそのね、少しでもいいですから、非日常的な時間を持つことによって、自分のですね、この歪んだ空間を直してね、未来思考で行動できる勇気とやっぱチャンスを手にして、少しでもいいから試行錯誤していただくことがですね、非常に重要なことなんじゃないかなというふうに思いますね。それからやっぱり本当にこういう時代になってくるとですね、誰と一緒に仕事してるかっていうことがものすごく重要ですよね。この間もある方にお会いしましてね、その方、その本業と副業を持ってんですよ。本業と副業を持ってて、その副業はですね、確か3年ぐらい前から始めたんですね。で、本業一本の方で、なんかそれじゃあなかなか不満だなって言っておられた。でもこの間お会いしたらですね、なんかいつの間にか副業のことを本業出してるんですね。ついこの間まで副業だったはずのことを本業だと言っておられて、本業だと言っておられたことが副業になってるんですよね。3年ぐらいですよね。おお、なるほど、3年間本当にいろいろ活躍して試行錯誤してたら、副業は本業になったかというような方がいらっしゃいましたよね。やっぱりね、そうやって毎日ね、ひたむきにちゃんとやるか行動するかどうかなんですよ。で、そういうのもですね、結局どこがポイントかっていうと、誰と仕事してるかなんですね。結局ね、その組織が行き詰まってくるとですね、あるいはその人間関係行き詰まってくると、人の問題で必ずこじれるわけですね。で、そうなった時に、やっぱりこの新しい人間関係で、自分とその気心が通じる人とやっていかないと、いい仕事って絶対できないんですよね。明るく暖かくという話がありますけども、今までの時代は、とにかく、メインのリーダーシップは暗く冷たくですから、暗く冷たく人をいじめ抜いてですね、で、恐怖で人を管理するというのがこの10年ぐらいの大きな組織の基本的なやり方ですから、そういう時代のですね、上司同僚とは合わない人ってたくさんいるはずですよね。まあ世の中には暗く冷たいもの好きな人がいますからね、まあそれはそういう人同士で固まってりゃいいんですけども、多くの人はそういうの嫌いなんでね、そしてやっぱり自分でですね、明るく温かい人たちとネットワーク、人間関係、友達関係をですね、自分で作り直さなきゃいけないんですよ。これがやっぱり大変なんですね。で、やっぱりね、そういうのはね、なかなかインターネットだけでは難しいですよ。インターネットはですね、どうしてもやっぱりね、魔が差すところですからね。やっぱりそこには温かい人間のですね、そのアナログ的なですね、まあ感覚がないと難しいんで、実際に人に会ってみないとダメですよね。ですからやっぱりどこにでも自分でね、こう行ってみると。インターネットを見て何があるということを知ったら、そこに行って会って話をしてみるというようなことが大変重要だと思いますね。知って行って見て会ってと、それをとにかく繰り返していくとですね、だんだんだんだん新しい人間関係、新しいその友達なんかを生まれていくんじゃないかなと思うんですよね。とにかくなんかタコツボのようにですね、自分でこの今どっか閉じこもっちゃって、自分でそのタコツボの中でね、檻の蓋を閉めて中から鍵をかけてる人がね、本当に多いんですよ。あれじゃどうにもならないですよね。何をその、まあ、ね、よう吐かなんでって言いますか、よう怒ってって言うんでしょうかね。何が気に入らないんで、その閉じこもってるのはよく知らないんですけども、まあ、とにかく世の中も変わってきてるわけですから、そんな昔のことにとらわれてないですね、自分で自分の鍵を開いてですね、どんどん出てくればいいと思うんですね。逆に言うと次のこのリーダー、まあ、特に政治のリーダーはそうですよ。政治のリーダーはね、やっぱそういう風に人々が行動できるように、まず世の中全体の気分をね、変えるっていうことがね、非常に重要なことだと思いますね。やっぱり表に出てきても大丈夫なんだと、もう戦争は終わったんだと、弾は飛んでこないんだと、これから先は自分なりにですね、自分の人生見つけて、安心して生きていくことができる時代になるから、 そのための準備としてですね、とにかく立てこもってんじゃなくて、とにかく行動して、次に生きていく仲間を探せと、見つけろと、友達のところに行けと、いうことはやっぱちゃんとね、言ってやらなきゃダメだと思いますよね。それがやっぱりこういう時代、空間で歪んだ人たち、空間の中でね、歪まざるを得なくなった人たちを救うね、方法なんじゃないかと思うんですね。世を救うって言葉がありますよね。人を救うっていうことと同時に、世を救う、救世って言葉がありますけども、なんかこの救世って言葉の意味も、ね、なんか非常に難しいと思うんですが、なんか私今の世の中を見てて思うのは、やっぱりこの救世というのは、世の中の歪みを直すってことなんでしょうね。で、歪みの直し方はやっぱりまず言葉ですよね。世の中って想念で出来上がってるわけですから、想念で出来上がってる世の中を変えるためには、想念を変えるしかないわけで、想念はまず、その言葉の力で変えるわけですね。言葉の力で変えてから実態を変えていきますから、やっぱり世を救う一番の基本はやっぱり言葉、言霊なんでしょうね。だからだんだんその辺がこう繋がって、自分自身でも納得がいくようになってきましたね。昔は何のことかなと思ってましたけどもね、やっぱりこの空間を変えるために言葉をね、こう使うんだと。それがやっぱりリーダーの一番重要な仕事、特にトップリーダーの一番重要な仕事なんだということがですね、なんかだんだん分かってきた気がしますね。まあそうやって一番上が変わればですね、小さいところでもみんな同じようにね、企業でも家庭でも、まあいろんな組織でもね、同じようにその中の雰囲気変えていけばいいわけで、まあとにかくそうやってですね、まあ新しいその想念をどんどん広げてって、みんながもう立てこもらなくてもいいようにね、もう一回なんか出てくればいいように変えていくしかないですね。まあしかしそれにしてもですね、これからしばらくの時代は本当にこう乱世ですから、何をするにもやっぱりですね、そんなに一気呵成に物事が計画通り行くっていうことはないんだと思った方がいいと思うんですよ。計画通りに行きませんから、試行錯誤が大事ですよね。で、試行錯誤するっていうことはですね、最初は必ず失敗するっていう意味なんですよ。ですからね、その小さな失敗でね、そのね、まあ、がっかりしてたんじゃね、もう人生ね、こう前に進まないわけですね。まあ、失敗なんかしたってですね、生きてりゃですね、次があるっていうことですからね。やっぱりこの次をある以上ですね、もう一回何度もやってみようという思いと行動で、もう一回やっぱり積極的にですね、打って出ると。世の中に出して打って出るというようなことがやっぱり大事なんだと思いますね。やっぱりそうなってくると発想そのものがね、この元気に飛躍したものがないとちょっと難しいでしょうね。その細かいですね、あれをどうする、これをどうするって議論を積み上げていても、未来の出口って全く見えないんですよね。だから今なんか新聞広げてですね、今問題になってることをね、全部書き上げようと。50も100も出てきますね。これ全部解決するように、それぞれどうするかをですね、処方箋考えるっていうのはね、全く無意味なんですよ。それって例えば健康診断行ってですね、あんたあそこが悪い、ここが悪いと。ね、悪い場所が5箇所も6箇所もあったと。これ治すためにどうすればいいんだ。それぞれを治すための薬をね、5個も6個も飲めばいいと。5種類、6種類飲めばいいという話にはならないでしょ。同じなんですよ、社会っていうのも。社会っていうのも同じで、根本的になんかが違うとですね、いろんな症状出てくるわけですよ。ですからね、その、いろんな症状が出てきたら根本的に何が間違ってるのかを見て、そこ根本的な部分を直すしかないわけですね。まあ今の世の中で言えば、前から言ってるように明るく暖かい人たちが上に来るための、まあいろんな動きが今始まってるってことですよ。暗く冷たい人たちで世の中をね、統治できなくなったんですよ。リーダーシップ取れなくなったんですよ。それでそのね、暗く冷たい人たちがこの、あ、なんて言いますかね、最後のこの悪なあきをするんだね。悪なあきっていうかですね、必死の抵抗してるんですよ。それが全てのこれ話の根源ですから、だからそんなね、崩壊の部分なんか目もくれずんですね、自分なりに新しい未来をね、自分で作っていけばいいんだね。小賢しいことを考えると本当にですね、やられちゃいますよ。私は昔はですね、経量経済学だとか統計学だとか金融テクノロジーとか、細かい数学、細かいってことしかやってなかったんですから。ああ、でもね、それやっててね、特に自分で会社やるようになってからね、こんなことじゃ絶対未来を開けないとね、自分でね、大納得したんですよ。だからね、やりゃできるのかもしれませんけどね、絶対やらないですね。細かいことやってったらね、絶対迷路にはまり込んで間違うんですよ。ですからね、そういう小賢しいところではなくて、大きなところから飛躍する発想で物事を考えて行動していかないと、絶対にこれは救われませんからね。だから今起きていることの一番の問題をね、今も言ったように、ね、その、人のこのクオリティが変わってるわけですから、 人のクオリティの変化、明るく暖かくないと生きられないという、そういう部分の変化ですから、そこを絶対間違えないようにですね、自分と仲間とよくね、示し合わせてね、未来に向けてね、歩いていってほしいと思うんですよ。絶対後ろを振り向いちゃいけないと思いますね。その阿鼻叫喚の世界とかですね、その崩壊の実況中継とかね、あんなのあんまりですね、見てるとですね、自分も巻き込まれますからね、そうじゃなくて、やっぱりね、未来志向で、これからもう一回ね、何をするんだ、どうやって生きていくんだ、誰と一緒に生きていくんだ、そういうことを考えてですね、自分で積極的にね、やっぱり仲間を求めて行動していってほしいと思いますね。もう変化の時ですからね、今までのことに関わりなく、何でもみんなですね、前向きに行動できる、そういう時代が来てると思いますよ。ぜひね、ご活躍していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、飛躍する発想ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。